性市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では、全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか、募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して、 IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。
明けましておめでとうございます。2025年一発目の QIC をお送りしてまいりたいと思います。というわけで、一発目の提供クレジットを申し上げてまいりましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ本浦千代吉、赤字会社やってますズル向け三郎、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津遊楽園、ボランティア続々逃亡中、西中ルージュの沈没、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいります。まあというわけで、いつもですとですね、地下鉄ネタでお話を進めていくんですけれども、今週は特別企画、新春気になるニュース深掘りスペシャル、題しまして、時事ネタ中心でお送りしていこうということで、まあ、今回はリスナーの皆さんから寄せられる投稿メッセージを、まあ、使わず、まあ、新聞ネタを拾いながらトークを展開していくという、まあ、本当にお正月にぴったりな、そういうにぎにぎしい内容でお送りしていこうと考えております。で、いつもですと IBB 九州で、平浦優子がジョーカーとして参加しておりますけれども、今回は、何か、飲み会かなんかがあるらしくて NG だと、言っておりますので、こちら IBB 関西でこちら中心にお送りしていこうと考えております。お相手は私榎田新右衛門と、そして
誰ですか、前島君の彼女を探すなんたら研究会って言ってるおかしないですか。
新しいスポンサーですね、全国縁結び愛好会様、ありがとうございます。
おかしいですよね。本当におかしいと思うんですよ。
いやいやいや、
まあ、この番組はあの別にその番組でもないですし、あの、まあ、榎田さんが苦しむ姿をね見るのが楽しみという、ね、方がほとんどだと。
いや、そんなことないと思います
ね。ないですか。そういう別に彼女は別に募集してるとかしてないとか関係はできないので、
いや、これをわざわざこの IBB にお金を払ってまでこの名前で提供していただいてるわけで、これ全部あのそれぞれのクライアント様が自主的に考えてるあの社名でございます。 ですよね。
このもう一回確認しますけど、これは榎田さんの自作自演ではないですね。
全くそういうことございません。
ないんですね。
これ本当貴重な収入源になっておりますんで、これ微妙に社名がこう変化しているところはありますけれど、これもそれぞれのご提案を使わせていただいていると。
榎田さんがそのスポンサーの皆様に。
ただ時々ちょっとこれはさすがにうちでも使えませんっていう時があるので、それはすいませんけど、ちょっとここだけ変えていただけませんかってご相談をさせていただくことがございます。
ああ、で、今回のやつは、相談しなかったんですか？
もう、これでスルーで、OK です。そしてもう一方、この方です。
明けましておめでとうございます。ピナツボユリコです。
ね、もう本当にこういうスポンサーの皆様に支えられて、はい、この QIC は皆様のもとにお届けできているということで、本当に感謝申し上げます。
なんか名前の調子に悪意を感じるんですよね。なんか
いやいや、今年こそは見届けたいですよね。
これはやっぱだって愛ある名前ですよね。うん、前島君の彼女を探しています。全国縁結び愛好会
おかしいですよね。
素晴らしい団体にね、本当にありがとうございます。初詣は行きました？皆さんは
行きたいんですけど
行ってないまだ、はい、あ、そうですか。貝塚で行ってないの？
行ってないですよ。
貝塚大神宮かなんかないの？
うん、貝塚の人は水間寺行くっていうの。
ああ、水間寺。私は昨日住吉大社に行ってまいりまして、500円のおみくじと200円のおみくじがあったんですけども、500円は高いなと。で、なんかおまけがついてると、なんか鈴みたいなやつがいらないと、いうことで200円でいいやと思って200円で引きましたところ、大吉を引き当てましたね。
自慢ですか？
自慢です、
はい、自慢なんですね。
どうですか？
今日住吉大社に行ってきました。
なぜそんな今流行ってるんですか、住吉大社？
流行ってるわけじゃないけど、偶然だったので、電車の中でノート見て何真似してやがんねんと後から言ったのに。
私の方が先です。私昨日行ったんです。
でもなんかあれですよね、お賽銭箱を覗き込んだんですけど、あれだけ1円5円ダメとか、大変だって言ってた割に1円5円ばっかりでしたね。
やっぱ金ないぞ。
本当に千円札とか本当にちらほらで、
いや万札もあったんですよ、私が見た時。でもなぜかレシートが何枚かいましたね。
レシート、
どっかスーパーかなんかで買い物したレシートが、これ何なんこれはっていう、よくわからない。
裏切りやがって金返せみたいな、ね、
小切手みたいな感じ。
まあともかく本当に大変な人手で、ございました。まあ今週はね、新春気になるニュース深掘りスペシャル、まず A 枠はこちらはですね、ボーイング VS エアバス空中戦の行方と題してやっていきたいと思います。 B 枠はイオンに征服される日本っていう、で C 枠牙を剥く中国、左傾化する自民党政権で、D 枠は、2025年はどうなるでしょうかっていうのをこう、まあ、みんなでこう話を進めていこうということでお送りしていこうと思ってます。まず A 枠はボーイング VS エアバス、まあボーイング社、そしてエアバス社、まあアメリカを代表する航空産業の一つ、このがボーイングで、まあヨーロッパを中心とした多国籍企業ですよね、がエアバス社ということになります。まあ拮抗してるっていうよりも若干エアバスが今上回ってるかなと思う、シェアが。で、まあ、他にもボンバルディアとかそういうのもあったりしますけれど、まあ、今この大きく分けるとこの2つ2強ということになっていくんですけど、でここでそのこのテーマを決めるちょい前にその韓国で航空機事故があったわけですね。この、韓国のムアン国際空港で、起きたチェジュ航空機の事故でありますね。これはボーイングの、737-800 型というやつです。これは30年近く前ですね、1998年に、納入がスタートした、まあどちらかというと比較的新しめの飛行機であることは確かなんですけど、でこれ世界中で今4400機が飛んでるということだそうです。世界の約 15% の、まあ、旅客機のね 15% を占める、まあ、大変な人気、機種ということになっております。最大座席数は189席で、まあ、日本では日本航空グループが62機、ANA グループが39機運航しているということです。で、まあ、このボーイングの飛行機では割と記憶に新しいところでは2018年の10月、そして19年の3月に 新型の737の最新型の MAX8 というのがあって、これ乗客をたくさん乗せるために機体をグイーンと伸ばして、で座席数を増やしたタイプなんですけど、こいつが事故が起きましてね、その、自動飛行制御システムの欠陥というのが言われているんですけど、ボーイング社にとっては大ダメージですよね。これ新型で、これ期待していた機体だったわけですけど、これがその売れなくなってしまったということで、さあどうするという状況だったわけですけれど、で、まあ、この航空機事故としては、これ今のところバードストライク、飛行機に鳥がぶつかったっていうのがそもそもの原因じゃないかと言われていて、それでいろんなところが制御ができなくなって、ギアといいますけど車輪が出せない状態で胴体着陸を余儀なくされた、胴体着陸したわけですけど、そのまんまその滑走路滑っていって、で、その滑走路の先端に障害物があったんですよ。これその言ってもコンクリートブロックで作られてた壁があってですね、でそれは何をするためのものだったかというと、その滑走路の先端にある着陸誘導装置のアンテナがあって、そのアンテナをどうやら守るためだったのか、その壁を作っていたと。でそこに大体その時速200キロ前後のスピードでこの飛行機が胴体着陸した737が滑り込んで、激突して多数の死者を出してしまったという事故で、でこれとほぼほぼ同じインシデントが広島空港で起きてるんです。アシアナ航空 の飛行機 でその時は大した事故になってないんですよ。でそれ何かというと、そのコンクリートの壁なくて、普通にただその着陸誘導装置のアンテナがニョキッと地べたから突き出てただけなんで、そのアンテナがボキッと折れ終わりだったんですよ。
まあ命に考え変えたらね、安いですよね、はいはい、
だから他の飛行場でも、例えばちょっとこう擁壁っていうかね、ちょっと盛り土がしてあってね、こうなんかスロープみたいになってるところとかあるんですよ、うん、でそれだったらまだそのスロープにウィーンって持ち上がって終わりとかねなるんだけど、そのブロックで囲ってたっていうのはちょっとね、うん、ちょっと
これいただけないですね。
で、まあ、それがもうまさかこんなふうになるとはっていうことだったということなんですけど、まあ
どうなんですか、今回事故とかで、はい、いやほら世界一危険な広陵航空の P552 っていう機械が、
はい、
ね、ソ連の、
はい、
あっちの方が事故少ないじゃないですか。
いやだからそのこの場合ね、そのどこにね軸足を持ってって話をすべきかっていうのがあって、うん、例えばそのバードストライクの問題なのか、うん、それとも航空機自体の問題なのか、うん、で、まあ、今回そのフライトレコーダーとかがその外箱が壊れてたらしいですよ、うん、で中をそのデータを取り出すのに非常に時間がかかるかもしれないって言われていて、まあ、最終的には分かるでしょうけどね。で、まあ、そういったところとかそのなんかね、どうも航空産業にね、なんかほころびが出始めてるなっていう気がする。まあだから、ほら、コストダウンで LCC とかがどんどん出てきて、うん、で、部品だとかも、なるべく新品を使わずに、中古の部品、これまだまだ耐用年数使えるからこれにしましょうやって言って、経営陣がそれを発注したりとかっていうことがあるようで、どうやらそれが気がついたらそこが破断して何かが起きてとかっていう。例えば、自衛隊のヘリコプターなんかでも、あれ佐賀だったと思うけど、その飛んでる最中にローターが外れちゃって、それで真っ逆さまに墜落して乗員全員死んじゃったっていうのがあったんですけど、あれもそのローターの付け根の部品がなんか古い、中古品使ってた。でも大丈夫だからって言って使ってたんだけど、本当に大丈夫なんだろうかっていう、そういうのも含めてなんかコストダウンってやりすぎるといよいよ危険が近づくような気がするんですよね。で何でもかんでも安くしすぎるっていうのはやっぱ怖いねっていうのがちょっとあってね、で、まあ、それが一つと、今度この無安空港のその擁壁っていうのをなんでそんなもん設計してるのっていうその部分と、いろいろなこうだから空港の管理の問題とか、うん、運航の問題とか機種選定の問題とか設計の問題とか、なんかいろんなものが実はあるわけですよ。でそれをね一個一個ちゃんと解決させていくとすごいいいものが出てくるわけですよ、
うん、
でそうやって航空産業のその安定性というか安全がどんどんどんどん確保されていくんだけど、これなんかうやむやにしていくような気がしてならんのね。
うん、
でそうなるとこれは次になんかまた起きるんじゃないかなというような 気がしたりねするわけですよ、
どうしても囲まなきゃいけない理由ってあったんですかね、この国際空港。
いや大事な機械だから壊したくないから壊れちゃったんでしょうね。でまさかそこまで飛行機が滑り込んでくると思ってないんでしょう多分、
想定外だったと、
もうすぐそこの手前で止まるやろみたいなね止まらないわけですよ、これでねちょっと解像度が低い映像だったんではっきり分かんないですけど、逆噴射してると思うんだけどね、通常逆噴射エンジン逆噴射するとどういう風になるかというと、エンジンカウルっていうその外側の、輪っかがあって、これが前にウィーンって出るんですよ、でベルト隙間が途中にできるんですよ、でその隙間から後ろ向きにジェットがこう吹き出すようになるんですね、前向きに、でそれで逆噴射になってブレーキになるんですけど、出てた気がするんだけどね。であとスポイラーとかは上がってなかったかな、なんかまあなんかちょっと不思議な事故だなと思ってね、ただ少なくともこの壁がなければ、壁がなければあんな大勢死ぬってことはなかっただろうなと、まあ運が悪いねこれはね、壁がある空港は壁取り外すことになるんじゃない
でしょうね、素材変えたりとかね、
で空港ってのもね、その熊本空港をずっと利用してたじゃないですか私は、熊本空港ってひどい空港で、いや今ではいいんですけど、1970年に熊本空港ってできたんですよ、でそれまではどこにあったかというと IBB の IBB 九州の新鍋スタジオから、500メーターぐらいのところに滑走路があったんですよ、だからもしあそこにまだ空港があったらうちやたら空港に近いスタジオに
もうあれですね、全世界に羽ばたける
ちなみに、あなたが大好きなあのうどん屋
黒田藩
のあのうどん屋の前の通り、あれ滑走路、
あそうですか、
あれ滑走路、
あの水が美味しかった、
あの水があなたが美味しいと言ってた、あそこがあの国体道路って言うんだけど、あれもともと滑走路です、県軍飛行場って言ったんだけど、でもともと陸軍の飛行場だったんで、それがそのまま民間になって、で、当時はプロペラ機しか使えなかったんです、滑走路が短かった、
ヤオ空港みたいなんですか、
まあでもちゃんと全日空とかが来てたのよ、だから俺が あそこの熊本空港の最初 その前のやつに降り立った時はだから1970年なんで、まだだからその新しい空港ができる直前だったのよ、で ANA の YS11 オリンピア号ってやつ乗って、あとフォッカーフレンドシップってやつとか乗って大阪と行ったり来たりしてたんですよ、とにかくうち の母ちゃんが親父と大喧嘩して実家に帰るって言って、で実家がその時ほら大阪 その淀川の三谷だから、ね、でそうすると飛行機乗れるわけですよ、もうだから今日も喧嘩しないかなとか思いながらね、
よくないですね、やっぱりこう家族はやっぱりこうね仲のいい方がいいですよね、
僕はだからそういうね家族に恵まれてないそういう境遇にあるんだと思いますよね、
だからやっぱりこう、
家族の問題は置いといて
すごい騒音だったんじゃないですか、
だと思うんですよ、
ね、
まあでその頃ねその辺り畑だから熊本はほとんど、そこに、まあ、街中には近いんだけどやっぱ騒音の問題とかもあるし、で用地買収とかのがあって、そこで松野雷蔵っていう自民党 の政治家が暗躍するんですけど、全然関係ない高遊原っていう台地の上に、あそこに作るっつって、で作ったのが今の熊本空港、今阿蘇熊本空港って言ってますけど、でそこがね台地の上だから、雲がね流れてきて雲がこう上をこう流れる場所なので外から見りゃ雲だけど、中にいたら霧なのよ、だから飛行機からするとその全くもっと視界が悪い飛行場で、
元軍人のパイロットぐらいじゃないの、
そうやね、
あまりにもなんかそのあれなんでかな分かんないけど、だからそこの横に全日空のパイロット養成所ができたのよ、
へ
え、昔桜木健一主演かなんかで、白い滑走路だったかなんとかあったけど、そのパイロットを養成するグッドラックみたいな話のやつが、ドラマがあって熊本でロケしてたの、で今はそれは そこにはないですけどね、でともかく欠航が多くて、 でも何回欠航になってあの飛行機飛ばなかったことがあるか、あと羽田で飛行機待ってる熊本行きの、それで現在熊本空港天候不良のため、出発見合わせております、しばらくお待ちでくださいませ、ピンポンパンポーンとかって言って、それ で1時間ぐらい待って、それで出発しますっつんで、うん、ああいいんだこれでと思ったら、離陸した途端に、機長でございます、現在もなお熊本空港上空天候不良となっております、場合によりましては福岡空港または鹿児島空港にダイバートする可能性もございますので、どうぞご了承くださいませと、上昇できねえよと、
それでこの前言えてね、
それでなんか岩国の上あたり通り過ぎたぐらいで、それで、機長でございます、依然熊本空港上空天候不良でございます、この状態が続きますと当機は、羽田空港に引き返しますおいおいおい
せめて
山口県まで来てるのに戻るんかいっていう、僕は遊覧飛行かこれはって何も見えないけどっていう、それでつったらなんかもう明らかにこう阿蘇の上あたりを通ってきて、もう熊本県内入ってんだなと思ったら機長でございます、例えばあのレーダーを観測しておりますが、雲の切れ目がございます、ここを縫って着陸を試みてみようと思いますので、しっかりベルトの方はご着陸ください。なんかこれなんかワクワクしてきたぞこれはと思って、そしたら本当になんかグーッとこうなんか
雲の切れ目を、
多分あれ自衛隊出身のパイロットじゃないかな、
いや
ーグーッと言って、それで本当にね、もう滑走路の路面も滑りやすい状態だから、いわゆる圧着っつってね、ドスンって降りるのよ、でドスンって降りてガラーッつってバーッて止めて拍手が起きたもんね、まあそんな経験もありますよ、だからそういうそれがいいか悪いか別としましてですね、でなんかね、
今も変わらないんですか、
今はそれがずっと相次いだんで、
はい、
ダメだって言ってカテゴリー3という、はい、その着陸誘導装置を国交省が設置することになって、それがもうすげえ高いのよ、何十億高い、はい、でそれを設置したので今は雲が出てても離着陸できます、
見えるようになったんや、
はい、はい、でだから欠航は一気に減ったと、大変欠航なことになったという、
欠航だけに、
まあ、だから航空行政これいろんなものをこうここだから飛行機を取り巻く問題というのを日本国民はもうちょっと考えた方がいいと思いますよ、
うんうん、
例えば国内線で一番のドル箱ってどこか分かりますよね、
国内線
でドル箱は
羽田ですか、
羽田からどこ、
羽田から
遠い方がいいのかな、
あと羽田が痛み、うん、だから要するに東京大阪ですよね、うん、でこれがその新幹線と競ってるわけじゃないですか、
うん、
ね、でその新幹線だと2時間半、
うん、
で飛行機だとまあ
1時間ちょっと
1時間ちょっとでしょ、うん、ね、あれなんで1時間ちょっとかかるのかって言って、
うん、
あれ例えば普通に飛んだとしたら東京大阪って30分ですよ、
うん、
ええ、あれなぜかっていうと迂回しなきゃいけないから、
どのあたりで
海の方に行かない、太陽、
ああそっか、
なぜかというと途中に横田空域というのがあって、うん、アメリカ軍が管理してる空のそのゾーンがあるわけですよ、
うん、
そこを避けていかなきゃいけないから、
うん、
時間かかっちゃうわけですよ、だからあれがね、そんな横田空域なんてなくしちまえば、
うん、
そのままビャーンと飛んでいけばですよ、
30分
ですよ、うん、しかもこれ完全に航空産業が JR 東海に勝っちゃうわけですよ、
うん、
で JR 東海は航空産業がそのちんたらちんたらやってて1時間ちょっとでかかるから、うん、その間に何とかして我々もスピードアップとか利便性を図ろうっつって、うん、それで作ったのが品川駅じゃないですか、
うん、
それまでは東京駅からしか行かなかったのが、うん、品川から乗れるようにしたのは、うん、あれ言ってみれば羽田に行く 客を奪い取るために、
うん、
羽田に行く手前の品川で奪い取っちまおうという、どうせ飛行機行ったってね、1時間って行ったって乗ったり降りたりするので、うん、時間かかるっしょと、駅から駅便利ですよと、しかも安全ですよっていうふうに言って、うん、でそれで戦ってるわけじゃないですか、
なるほど、
でそういうのも含めていろんな経済に影響を与えてるわけだから、この航空産業のこの動きっていうのはちょっと皆さんもちょっと注視してほしいなというふうに私は思うんですよね、うん、でそれと同時にこの安いっていうのがどこまでね、
うん、
だとまあそれ例えば LCC が安いそれは分かりますよ、いろんなものは削ってるから、
うん、
でそうじゃなくて普通の ANA とかその JAL とかは 僕ちょっと俺高くていいんじゃねえかとか思う時あるんだよ、うん、なんかでその分安全性とその快適性を徹底的にうちはあのサービスとして追求してますって言ったら、うん、なんか差別化できるんじゃないかなと思う時があるんだけど、
じゃあ全部ファーストクラスにするとかね、
うん、いやだから昔ねその飛行機に乗ったら飯出てたかんね、
うん、
そのサンドイッチとかね、
それは榎田さんが食べ過ぎるからなくなった
っていうか、なんかだんだん値段競争で
だから
夢がなくなってきた。
スーパーシートとかにランク分けしたわけだよ、
うん、
でスーパーシートにはあのお食事ついてます、うん、でそうでないところには軽食になりますっつって、うん、なんかね本当にねほんのちょい薄っぺらなね豆ご飯かなんかにねなんか漬物がついたやつとかね、
ああつって文句言うけど、お客さんがおるからこうあれなん
ですね。俺はありがたく食べて
る薄っ言ってたんですかさっき。
いや薄いって思ったけどさ、まあ、これだったらあと500円出すからちゃんとしたもん出してくれないかと思ったよそれ、うん、この量は少なかんべとか思ったけど、でもまあそれが今から30年40年前ですよね、そういうのが出てたんで、それすらなくなって、うん、で今出てくるものって言ったら飲み物だけでしょ、うん、基本飲み物と飴ぐらいなもんでしょ。
あのコンソメスープ好きですけどね。
ああ
でおかわり出てこないですよね。
まあ言えば出るんですよ。
うん、でもなんか前の時は、前の時っていうか昔ってなんかまあ松山ぐらいまで行くにしてもせめてコーヒー2杯の距離はあったように思うけど、なんか最初に出たらもうそれっきりみたいな、
あの
声もかけてこない
みたいな。新鋭さんの仕事が増えちゃって、うん、掃除とかも自分たちでやるじゃないですか、うん、なもんだからそういったことでその機内サービスにかけられる時間っていうのは制限があるわけですよ、う
ん、で新鋭さん結構年配化してますよね。
あとしかも契約社員とかが増えちゃったでしょ、うん、で、あの、でも、あの、要するに会社側に文句言えない人たちが増えちゃったんで、
そうじゃタイミングになるんじゃないですか。
いやいやタイミングの CA。
いやだから CA さん
来るかどうか分からへん。
CA さんは要するにほら2つの顔があるわけじゃないですか、うん、保安要員としての顔と客室のそのサービス要員としての顔があって、うん、だから両方を マスターしてないといけないわけですよね。 で例えば LCC とかもそれあのどういうふうにしてるのか分かんないけど、まあ、あの大手からその、まあ、リストラされた方とかが流れてきてたりするのもあるじゃないですか。であとバイトっぽい人もいるよね、うん、例えばそのジェットスターなんかさ、もうあの制服からしてさなんか
あのいい、ね、
なんか黒っぽいあの赤のラインの入ったさ、うん、なんかジャージみたいなの着てるじゃん、
うん、
それで あの名札もさあのアキコとかあのカヨコとか、
は
あ、あの下の名前がひらがなで書いてあるのよ。なんかあの旅館の中居さんみたいなんだよね。で、あのまあ別にいいんだけどさ、でなんか そこまでそういうところまでケチんなきゃいけないのかとか思う時があって、でどうなんですかね。だから、うん、そういうのも含めていろんな議論があった方がいいだろうなと思います。まあこの今回のこの武安国際空港で起きたこのチェジュ航空機の事故を一つの境にして、これ本当にいろんな問題をはらんでると思うんですよ、
うん、
本当にだ。なのでこれはあの単なるあの一航空事故として捉えるんじゃなくて、本当に国際的ないろんなあの側面がある。でしかもその数日前にそのあれどこだっけ、あの、あのロシアのどっかあのカザフスタンだかどっかでさ飛行機落っこしたじゃない。
あ、落とされたんですか。
落とされたっていうのも、はい、ああいうのもあるから、だからそういう問題とかも含めてやっぱ今ちょっとこれは世界 あの安全保障もそうだし、うん、経済の問題もそうだし、いろんなものを含んでるので、ぜひこれあの2025年これ大きなテーマになると思いますんで、ぜひ皆さん、うん、ね、毎晩あの晩酌の際にご家族で、航空産業について語り合っていただきたい、ね、ということです、うん。飛行機最近いつ乗りました。
飛行機乗ったのは、乗ろうとしたのは3年ぐらい前ですけど、成田と羽田を間違えまして、あの乗り過ごしたっていうのがね、
どうかしとるね、それ
して、で、あの次の日10時から仕事やったんですけど無理やと。
ああ、
東京から大阪に戻るのに、
そうだから行きは深夜バスで行って、帰りはもう、こうゆっくりね飛行機で帰ってこうと思って行ったんですけど、
そもそも駅待ち、
やらかしまして、東京に2つ駅があるっていうね、
駅じゃないな、空港やったね、
ここ、まあまあ、東京じゃないんですけど、
要は東京国際空港と新東京国際空港を間違えてるわけ。
そうだから、大阪でいう、ね、伊丹と関空、
それ日本人であんまりいないと思うよ、
いないかな、
で海外からの旅行客だったらまだわからんでもないけど、
で一気にで空港から U ターンしまして、深夜バス取って、大阪6時着のね、深夜バスで結局ヘロヘロになって、仕事済まれてたっていうね。
間に合ったんや。
はい、間に合わせました、うん、
ちなみに私の知り合い の熊本にお住まいのね、シナリオライター の巨匠がいるんですよ、トラック野郎ふるさと特急便とかのね、うん、シナリオを書いて、まあ、数々の作品を書いてる方なんですけど、なかなか抜けたジジイで、でうちにいたその、副代表の花岡山花岡氏と仲が良かったんで、で花岡君、今ね成田空港に向かってるんでね、で駅に降り立ったんだけど、空港がないんだけど、どうしてかなって言って電話が出てきて、それで成田空港駅ってあるわけですよ、
はいはい、
ね、地下のね、でそこからエスカレーターで上がってきて上空港なわけです、でそのシナリオライターの巨匠はね、駅のホームから携帯で電話が出てきたわけですよ、これ周りに空港がないんだ
よ駅降りてすぐ
一体どこの駅降りてるんですかって成田だよって、だ成田に降りてるんだけど飛行機がないんだって言って、先生それひょっとして成田駅じゃないですかっていう、ん、成田って書いてあるけどここ空港じゃないのってそういう間違いの人はいるんです、
はあ、ね、はあ、いや悪かったのは自分なんですけど、予約サイト見てね、なんかもうなんかとりあえずなんか空港に入ったらどこなんかそっちやろみたいな感じで軽くねパーティー行ったんですけど、は
あ、はい、まあ、私はこれも有名な話ですけど、まだ羽田空港が改装される前でしたけどね、はあ、屋上にカフェコーナーみたいなのがあって、でカフェコーナーっていうか軽食スナックコーナーみたいなのがあって、ラーメンとかシューマイとか食えるんですよ、でそれラーメン500円ぐらいのラーメン当時で、それをこう食いながら飛行機に眺められるんで、で食ってたわけ、それでなんかねこうアナウンスがやたら聞こえるわけ、ピンポンパンポーンって言ってで熊本便に、ご搭乗のなんとか様って別のある人の名前言ってね、搭乗時間が迫っております、急ぎ、ゲートまでお越しくださいませっていうのは何回も言ってるわけ、でラーメン食いながらなんか熊本弁のってこうバカなんじゃねえのこいつとかって言ってたら、その名前ってひょっとして我々の代表者の名前じゃないですか、団体旅行だった15人ぐらいで、うん、でこれひょっとしたら俺らのことなんじゃないので時計見たらあって言ってそれで慌てて階段で降りて、それでその羽田空港のゲート の端っこから端っこまで走んなきゃいけなかったんです。ああで走ってる途中でお土産売ってるところでお土産買ってる木田上言うことやってなんかいっぱい買ってて、ああおいもう呼んでるぞおいおい大変だぞっつってでそれでもう空港なんかも本当刑事ドラマの一シーンのような感じでうわーって走ってって、それで JAL のゲートのとこまで来たら「なんとか様で」って「それです」って、それでもう向こうでその係の人がもう薪を入れてるわけ、はい、急いでください、はい、急いでください、はい、なのにさ、で俺その時軍用のブーツ履いてて網上げのそれでそれ でゲートほら金属探知機のところでポンってなってそれでベルト取れたの、はい、そのブーツ脱げだの、はあ、で向こうでグランドホステスが急いでください急いでください急いでくださいって言って、それでもう仕方なくもうブーツのかかとを踏んづけて走るって意味わかるそれで飛行機に入ったら、はあ、飛行機の中ずらーってもお客さんがこう、はあ、もうムカついた顔で俺らの見てるの、お前らか俺らにお前ら何やってたんだよこれみたいな感じでこうにらみつけられて、いやラーメン食ってただけなんですけど
ところで誰が悪いんですかね、
俺が悪い。しかもなんでそこまで厳重に俺の身体検査をするのかなと思ったら、はあ、まずあのミリタリールックであったっていうのがまず一つなんだけど、はあうん、その前にそのね屋上のスナックコーナー行くまでの間に、テロリストごっこっていうのをやってて手信号で突撃とか突っ込めとかっつってやってたわけですよ。ああ、それでラーメン食って。
じゃあそれは何歳の時にやったんですかね。
ですね、それは2010年ですね。ああ、なので今から、14年前です。
ああ、
はい、だから61-14ですから、まあ、計算皆さん早い方はすぐ分かると思います、うん、でその日あの実はあの現在の天皇陛下当時まだあの皇太子様だったんですけど、外遊にお出かけになるということで政府専用機、通称あの梅干し君と言われた、日の丸の入った、ボーイング747がいたわけですけど、出発の準備を進めてた時だったんですよ。そこでそのテロリストごっこなんかをやって、さらには空港の中を走り回るというねもうそれはもう単なる危ないやつだったわけですね。
まあまあいかついですねそれ。
45、6のおっさんが走り回るわけですね、
私とマスタードつぶたの2人で、 でその後ろを必死にお土産の箱を山ほど持った平上が追っかけてくるという珍妙な3人による、
それはもうテロリストですわ。もう
悲劇が行われたわけでございまして、本当にあの時の本当にあの乗客の皆さん本当にご迷惑をおかけしました。そしてその後のあの JAL の、 あの、CA さんの、 あの乾いた対応忘れません、ということでございました、一旦 CM に行きまして、この次は B 枠はイオンに征服される日本というテーマでお送りしてまいります。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分、スピード神経クリニック。自殺志願の方、糖尿予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
さあ、B 枠であります。イオンに征服される日本ということでお送りしていきたいと思いますが、イオンがパートさんの時給を 7% 引き上げるそうです。これは12月30日に読売新聞が報じました。2025年春にパート従業員これ42万人いるんですよ、イオングループで。この時給を平均で 7% 引き上げる方向で調整に入っていると。だまだ確定ではないんでしょうけどね。でもまあ引き上げるんでしょう。で実現すれば前年と同水準の引き上げ幅となると。だからどんどんイオンだけはこう時給が上がってるってことですね。で、処遇改善で人手の確保につなげる狙いがあるということです。でこれ傘下の総合スーパーやドラッグストアなど約150社が対象になっていて、現在のパートさんの平均時給は約1170円で、これが引き上げ額は82円程度になるだろうと。でパートの賃上げだけで人件費は約400億円増えるという見通しだそうです。まあぶっちゃけイオンにとって400億円ぐらいが上がったって別にそれほど痛いわけじゃないと思うんですよね、うん、でこれって思うんですけど、今イオンがない場所ってどっかあんの、うん、都道府県で。
ああ、イオンないところって鳥取とかあったかな。
あ、
前まで和歌山なかったんですよ。
あ
で和歌山はそもそもあのイオンが作りたがらなかったんですけど、
はい、
なんかあの和歌山だけなんか何やろ、どうなんかないのはどうのこうのみたいなのがあって、
うん、
で最初はそのあのあっこですよ、あのガランとした商店街のとこ、どこやったっけ、
ブラクリ町、
ブラクリ町のとこに作ろうとしたんですけど、
はい、
あっこからからなんでね。ただあのもうその土地を持ってる人が見つからないと、
うん、
いないと、できないと、 けどどっかで作らなければいけないってことがあって、うん、で探しに探してやった場所が今の富士都大ですよ。で富士都大ってそもそもイオン自体が和歌山にお金かける気がなくて、なんか作りたくないと、
うん、
だから ああいうなんかその辺鄙な場所に建ててしまったっていうのがね。
まあでも基本ほらそのちょっと郊外とかのロードサイドにそのイオンモールとか大体できるじゃないですか、うん、でまあその車社会にうまく乗ってるってのはまあ当然あるわけですけど、うん、ともかく規模がでかいでしょ大体モールとなって、うん、でその中にいろんな専門店やら何やらが入ってきて、結局その例えばイオンのそのモールの中で要するにこのイオングループと関係ない会社もいっぱいあるわけじゃないですか、うん、でそこら辺に対してもやっぱある程度の影響を与えると思うんですよね、うん、じゃあこれあのイオンの中にいますからちょっと時給を上げてもらわなきゃ困りますよみたいな話は多分いずれになってくると思うんですよ、うん、でいやそれだとちょっと経営で成り立ちません、じゃあ分かりました、あの家賃の分ちょっと下げましょうかっていうそんなこともやるかもしれない、うんうん、でそうなるとイオンと関係してるところは仕事がしやすくなってくる可能性ですよね、うん、でそうでない人たちはいやいやうちはそんな経営規模大きくないですからそんな急に時給なんて上げられませんよと、
うん、
でそうなると従業員が確保できなくなる可能性なんですよね、うん、で結局イオンの一人勝ちになっていく可能性が高いわけですよ。
そうですね、
もうだから日本全国すべてイオンとアマゾンしかありませんみたいになってきて、うん、でごく一部マイカルグループがあったり西日本で泉ってグループがあったりとかってあるんだけど、そんなぐらいで泉とその泉っていうのは夢タウンとか夢マートとか言ってるんだけど、うん、その泉とねそのイオンがその喧嘩したとして、かたや要するにもう横綱とさ、うん、横綱とそのなんていうの、まあ、序の口とは言わんけど、うん、まあ、小結び以下だよね、
うん、
ぐらいのとこで戦ってるわけです、資本 の額で言ってもさあ、まあ本気でイオンが喧嘩組ではもうかなわんだろうなと思う。
まあそのね、2つの見方からその社会的に見たらそうですけど、まあ、会社経営で言ったらね、あ、うん、げるっていうのは何か悪いって話で、
うん
うん、でまたあのほらパートさんの言ったら時給を上げるってことは、うん、基本的にパートさんやからイオンで完結するじゃない。
そうですね、
だから結局上げたところ で、まあ、でそうそう還元されてくるから、
まあ、そうだよ ね、 買い物して帰るときもイオンで買い物しちゃうってことになっちゃう、う
ん、
ね、
社員割もなんかあるでしょ、
うん、やろうしね、ってなったら結局還元されるから全然痛くないね。
ということはさ、イオンにあらずんば人にあらずみたいになってくる可能性ってあるような気がするんだよね。
あーですよね、
うん、でそうなるのって僕は非常に怖い気がするんですよ、うん、で実際そのちっちゃなね そこら辺の町場の商店街でやってる個人経営の店とか、
うん、
ねこれ太刀打ちできないでしょ。それ個人でやってる分にはいいけど、うん、従業員雇えなくなっちゃう、
うん、
そうすると誰雇うのって話で、うん、みんなイオンに行っちゃいましたよみたいな話になっちゃって、うん、でよほどそのなんかあのこのお店で働きたいのです私はとお金はいくらでもいいのですっていうような、そういうあの自己犠牲の精神にあふれてるような人だったら別だけど、そうはいないでしょう、そういう人って。
いないですね。
だから本当 あちこちで人手不足が起きる。
でまあもっと難しい問題でですよね。だからこれ
だから ね、
のね、
いやだからその例えばさ、令和新選組がね、当初ほら時給1500円、全国一律1500円するんだって言って気を吐いてたんですよね、
うん、
で俺はねそれが実現できるんだったらすげえなと思ってる、
うん、
今もすげえと思ってるけど、うん、どうやってやるんだろうと思ってたよね。 うん、でそれはほら
補助金でしょ、
補助金でしょ、でも、はい、絶対それちょろまかせず出てくるよね今度ね。
いやっていうのもありますし、やっぱりその仕事の難易度だったりとか、うん、やっぱりそのじゃあ今までじゃあ自分らがちゃんとまとめはった努力っていうのは何やったんやって絶対にこう払った、
ね、
そこなので、ね、あの努力の部分が全く評価されないのがあっこの政策やと思うんで、
うん、
そこもやっぱちゃんと考慮してやっていかないといけないと思う
んです。まあまあもちろん、
だから売上の利益の何パーセントをじゃあ人件費払ってるかみたいな感じの、
うん、
あの物差しやったらまだ分かると思うんですけど、うん、だからそこですよね、補助金出すとしてもそのなんか一気に一律でなんか上げるっていうの
は、逆に言うとね、はい、その国ができなかったようなことを一気にイオンがやり始めてるような気がするわけ
です、
うん、
国が情けないからです、
ね、はい、でこれはさ、じゃあこのなんかね、イオンの後ろにいるのはさ、
うん、
やっぱ、ね、松田さんなんかもこの間ゆっくりで言ってたけどさ、うん、後ろにいるのは立民の岡田か、ね、さんでしょ、
うん、
でそうするとなんか結果的になんか周り回ってあの人のところに結局
その行くでしょうね、
行くことになっちゃうっていう、うん、なんかものすごいあの優しい独裁体制が実はできつつあるような
感じ。ただこれ実質的なこれ賃金アップっていうのもあれけど、その結局セルフレジを増やしてやるみたいな書いてるじゃないですか、
うん、
結局じゃあさって賃金アップになってんのって話ですよね。
結局人減らしするわけで、
その人件費の総額としてはそんな変わらんじゃないかなと思う、うん、
でもほらレジだけじゃないからさ、
まあそのうちがバックヤードで働いてる人がいますけど、うんうん、逆に言ったらそのバックヤードの仕事で例えば1170円でイオンのバックヤードですよ、
うん、
相当しんどいと思うんですよね。
いやでもね、はい、俺思うけどこれだけの物流の、ね、ネットワーク持ってるわけじゃない、はい、そうするとあの場合によってはここ自体がね、うん、イオン自体が他の例えば物流業界まで飲み込んで、はい、ね、自分のところで配送も全部やりますと、うん、でそれに余ったところにそれに他の荷物乗っけますよ、うん、で格安でやりますとか、
それだったら地元は一つ入った会社です、共同配送システム。
いやだからでもそういうのをやったり、うん、でそうすることによって気がついたらどこのお店も何かしらイオンの影響を受けるっていう、
うん、
その仕入れにしても何にしても、うん、うちは結局ねイオンから仕入れてるんですよみたいなね、うん、昔俺が雑貨屋やってた時に、
はい、
あのロフトから仕入れてたんだよ、
うん
うん、ロフトがあの見本市に出てて、うん、それであの話をしたら、いやうち卸やってますからっつって、あのグッズ出しますよっつって一部ロフトから買ってたもんね。で、うん、結局その時熊本にはロフトがなかったから当時で、だからそういった意味じゃロフトのグッズがうちは手に入るよみたいな感じの店もやれたわけよ、
うん、
でそういう風な感じでイオンのねあのトップバリューうち売ってんだよね、うん、とかって
それはやるんじゃないですか。
そうなっちゃうと、はあ、品物がどんどんだからほら今ほら例えばコストコのね、
は
あ、要するにコストコに買いに行かなくても豊中で買えるじゃん、
ね、
豊中駅で、
うん、
豊中
ちっちゃいコストコみたいな。
だってコストコってあれ元々はあの氷を売っちゃいますもん。
いやだからさ
豊中なんですもん、
だからさ、はい、そのコストコのね、はい、欲しいものをその豊中駅とか梅田駅に、うん、あの冷凍ができる、
はい、
あ冷蔵だから冷凍だからできるコインロッカーがあって、
はい、
でそこに配達してくれるんだよ、
はい、
でそこに取りに行きゃあのその食い物が買えますよっていうのがあって、うん、で結局ああいうものがどんどん増えだからイオンショップみたいなね、
うん、
なんかそういう何あのその無人のね、
うん、
コインロッカーみたいな店があってさ、うん、そこでその自分のそのスマホかなんかピッてやったら、うん、パカッてかあの開いて品物取り出せますみたいなね、うん、で田舎でもそれなら便利でしょみたいな風になっていくと、うん、いよいよもうなんか全部もうあの支配されていくような気がして、俺はいろんな会社があった方が俺は面白いんだかな。
いやそれ面白いのと、うん、ね、その結局会社経営っていうのは全然なかなか両立だからなかそのね複雑ですよね。
だからもうすでにさ、うん、ダイエーがイオンに飲み込まれた時にもう日本は終わってるよね、
うんうん、
あの時に、うん、まあさ中内会長の暴走とかもいろいろあっただろうけれど、うんうん、俺まさかダイエーがジャスコに飲み込まれるとは思わなかったもの。
そうですね。
ああ、だってあとかこうやっぱライバルじゃない？
うん。めちゃくちゃ戦ってましたもんね。
だから言ってみれば阪神タイガースがジャイアンツに飲み込まれるようなもんだろ。
うん。
で、どうよと思ったけど、やっぱそれの影響ってやっぱこれぐらいでかいんだね。
ただね。難しいですね。
だから時給増やすことに俺は反対じゃないの、
うん、
ただこのイオンという存在があまりにもでかくなりすぎて、これがもしもよ、
はい、
イオンとアマゾンが合併とかなんかあったらどうするんだよ。
それしかなくなる。
合併とかなんか、まあ、
業務提携でもいい、もう一緒にやりましょうっていう、もう体制抑散会社になっちゃって、そしたらもう他のいろんな業種もそこに入らざるを
得ない。例えばアマゾンのパンドリーとかであのライフがやってたりとかしますよね。
ライフがアマゾンの中に入って
る食品のとかね、
はいはい、
やりますよね。
だから例えばほらイオンの中でも高級店舗紅葉とかあるわけじゃん、
うん
うん、でだからそのチャンネルもいっぱいできてっていう、
うん、
で昔はあれは別会社だったわけだ、
うん、
それがそのどんどんどんどん一つになっていくっていうということは、もううちもやっぱりイオングループに入るしかないね。
そうですね。
IBB も
広報部に
もう IBB もイオンのグループで、あのね、もうあの何を言いたいのか俺もよくわからない、めちゃくちゃになってきたけど、なんかいやまあともかくイオンがない地域というのが逆にちょっとどういう暮らしぶりなのかをちょっと調べたい
です、ね、ただイオンモールがなくなった街っていうのがあって、
あります、
うん、そこは意外と回るらしいですね。
あ、そうなんや。
あのロード付きのイオンが、うん、イオン中心にロードサイドの店が増えるらしいんですよ。でそうなるとあのイオンなくても行けるよっていうような街ができるらしいんですよね。
はい。
まあでも結局ほらカニバリズム効果でもともとあった旧市街を全部食い尽くしたような形でそこに横に別個のものができましたってだけの話じゃない。でじゃあ元の商店街とどっちが便利利便性があるかって実は元の商店街の方が駅前だったりして、はい、絶対利便性があるんだよね。でもそこはもう草刈り場になっちゃってもうマンションとかがいっぱい建っちゃってさ、それ、うん、でもうなんか商業地域じゃなくなっていくわけよね、うん、でそれによってその街のそのなんかいろんなポテンシャルが下がっていったりとかっていうのがあるんだけど、でなんかねこうであまりにでかいものを作りまくるとね、はい、なんかいかがなものかというふうに思う。これもまた皆さんにこれはぜひ議論していただきたい。
イオンに関しては店作りってあんま好きじゃなくて、
ああ
のどうやったらそのなんやろコープよりその盛況だったりとか、あのドンキホーテが入るそのモールだったりとかの方が作りとしては面白いなと思って。
私イオン推しかな。
そうですか。
あの歩きやすい、
つまりなんかね綺麗な家なんですよ。
いやあの
それ好みの問題
だよね。
そのなんか宝探ししてるような感じのあのあ、ま、そういうねろなんか結局イオン
モールはそのコンセプトが違う。イオンモールは言ってみれば元々のねアーケード街とか、うん、そういうその商店街をそのまま一つの建物の中で再現してるわけですよ、はい、だから歩きやすさが一番重要なの、うん、だからそれと開放的な空間っていうので大抵吹き抜けになってでしょ、はい、で2階とか3階とかにスッとこう見えるじゃん、あそこにあるの、
はい、
でそういうような構造にしてるのと、それと直線じゃないじゃん、大抵曲線になってるのよ、うん、こうグニュッと回ってたりして、ね、でそういうなんか回遊性を感じさせるそういうようなあの動線を作ってて、でそれはいいんだけど、はい、いいんだけどどこ行っても同じっていう、
物足りないです。
もうどこのイオンに行ったって基本一緒だから、う
ん、あの泉佐野にねイコラモールってあるんですけど、うん、あっこもだった家があったんですけどね、うん、あのショッパーズモールって言ってショッパーズであったんですけどね、結局ダイエーがダメで、でその後にその盛況が入って、で一気にこう中も変わったわけですよガラッと、うん、でやっぱりその専門店街がすごい生きるような形の、
ただね専門店もねどこ行っても基本一緒だよね、
うん、
カルビーが入ってますとかね、
うん、
それで100均がそのキャンドルです、セリアがありますとか、それとかあと最近増えてるのは保険の窓口とかさ、あと携帯屋ね、
あ
それとあとなんだグッズにしてもね、グッズ例えばその台所用品キッチングッズにしても大体どこも同じのが入ってるし、うん、であの実はそれも専門店なんだけど実はイオンなんだよね、イオングループの差があったりして、なんかね面白くねえなと思って。この辺りだと、ね、イオンモール高槻
第日茨城
第日があるね、あと鶴見
伊丹
俺ほとんど行ってっけど、
市内とかっても特にそうじゃないですか、イオンとか多いじゃないですか。あともっと郊外茨城とかあの辺行ったらまた違うもんが、
いや私あのイオンの床と構造が好きだから、
あ
床がすごいんだよ、うん、なんかみんな気づいてるかどうか知らないけど、あの雨の日でも滑りにくい素材になってて、車椅子がグリップがめっちゃ押しやすい、
あ
であの車椅子の目線からトイレの案内板が見やすいっていう裏技があって、
あ
だからあの仕事柄イオンモールはめっちゃ好き、トイレ探しやすい、入りやすい、
そうですね、
で床グリップいい、
やっぱり研究はしてるよね、
絶対してると思う、
だからさ強いのは分かるけどね。まあということで本当に皆さんこの本当にイオン独り勝ちでいいんでしょうか、
そう言われたら他の企業もやっぱり頑張ってもらわないといけないですよ、やっぱり
どう頑張ったらいいと思う、
どう頑張る、そうですね、あとはそのだからイオンと
伊東洋華堂も随分きついぞ、
それはセブン&アイが悪いんでしょ、
あ
れはだってそもそものセブンイレブンがあんなことするからでしょ、
あんなことするから、
はい、
まだ根に持ってんのそこ
は
で、
いやあれはバカンスだ、あれやっぱ落ちないといけないと思います、じゃなくてそのなんかイオンはそういうコンセプトやったらこっちは別のコンセプトで勝負するだったりとか、そういうなんか新しい価値っていうのを生み出さないとやっぱいけないと思うんですよね。
まあ、僕はあので
、ね、そのための補助金やったらいいと思うんですよ自分。
全てのレストランがサイゼリアになるのは構わないんですけど、
全国の全国のレストランが
もうサイゼリアだらけで全然、俺はもうサイゼリアで生きていけるなという最近確信を持ってるんで、
例えば昼夜逆転のショッピングモールとか作ってもらうか面白そうじゃないですか。
誰が勤めるのかな、
分かんないですよね。
いや俺ね、その深夜帯っていうのは一つの僕はテーマになると前から思っていて、その景気がいい時っていうのは確実に深夜帯に進出していくんですよ、そのあらゆる業種が。だからバブルの時なんてのは本当に24時間眠らない街になるわけです、だからこそ活気があるわけね。
例えばね、イオンモールの近くに、あのイオンモールって大体夜の11時ぐらいに閉まるじゃないですか、例えばあの週同じようなもの建てますと、同じようなもんじゃなくてもいいんですけど、同規模のもの建てて、で例えば同じように経営してますと、けど月曜日と金曜日だけ逆転させますとか、
夜勤帯ありみたいな。
だからお昼バーン閉めて、夜やれば例えば金曜日の晩とか多分めちゃめちゃ流行ると思うんですよ。
どうかな、そう急にやっても無理だと思うよ。
ですか、
金のないやつが集まってきてただ暇つぶして外でうろうろしてると終わりだと思う。
でなんか飲み屋街充実させたりとか、
いや
さあやっぱその風紀の問題もあるしね、
特化はなんかそういうなんか何やろ、新しい価値みたいなのを生み出すような経営するためやったら、
例えば、ね、
補助金とか出しても全然、
例えば昔そのバブル期で、まず最初に24時間で回り始めたものっていうのがあって、当時は何かっていうとビデオ屋なのよ、レンタルビデオ屋の、でレンタルビデオっていう専門店は当時なくて、何が始めたかって大体書店なのよ、書店の一角にビデオコーナーというのができて、でそこでレンタルビデオがあって、で当時はまだそんなにアイテム数がないけれど、まあ、大体100本ぐらいがあってさ、主な映画があってね、でしかも必ずカセット、ビデオカセットにあのラージサイズとミニサイズがあって、何かというと要するに VHS とベータが置いてあって、2本ずつ置いてあるわけ、でそれが それでよかったわけよ最初、でみんなほらもう別にこれ見たかないんだけど、な他にないから、いやこれ見てねえから借りようとかつって借りてやってたわけですよ。でそれが徐々にだんだん規模が大きくなってきて、本が売れなくなってきて、で逆にビデオ屋の方が多くなってきて、それでツタヤみたいなのが出てきて、でまあ、あの全国にその同じようなツタヤがドバーって売れたけど、今ドバーって減ってるわけで、
その代わりゲオが逆転してるらしいですね今。
いやでゲオもさ、もうレンタルビデオじゃないじゃない、もう
ゲーム屋さん
じゃない、あれはだからゲオはそういう戦略すごくて、ツタヤってもうどっちか極端でしょ、でゲオっていうのは縮小するとことしないとこと負けてるらしいんですよ、でそういうなんかそのデータなんかね、今東大出たなんかそのデータ分析にすんごいなんかかけた人が一人おるらしいんですけど、その人がなんか全部なんかやってるらしくて、
いや俺が、ね、何が言いたいかって言って、結局ねそうライフスタイルが変わっちゃったわけよ、それまでは夜中に暇だからビデオ借りに行くしかなかったわけよ、だから自転車やら単車やら乗って近所のレンタルビデオ屋まで行くわけよ、夜中の0時とか1時頃に、それで借りてきて、それでその何か見てるわけよ、エロビデオも含めて、でそれでところがそれ今も配信になっちゃったから、出かけなくていいわけよ、家の中でピッてやれば見えるわけでしょ、
そうですね、
そうするとその実は夜中に生きてる人たちはたくさんいるんだが、外に出なくなっちゃった、だから今人間が外に出ないっていう部分が問題で、でその外にその出かけていく先がなぜか今イオンになっちゃってるっていう、観光地じゃなくてイオンなのよ、下手すると。だから今日は、ま、ちょっと前だったら家族で近所のどっかハイキングに行きましょうとか、どっかねなんか紅葉でも見に行きましょうとかっつって言うけど、今違う紅葉に行くわけですよ。
紅葉と思いました
。紅葉お後がよろしいようで、皆さんもぜひこれを考えていただきたいというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後は3つ目、これは大きな問題です。牙を剥く中国、左傾化する自民党が左傾化しているとはどういうことか、こういった話をしていこうと思っています。一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。 無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
全国の有料風俗店をご紹介するナイトレジャー大作戦、レポーターの速尺スマタです。さあ今回ご紹介するのはこちら、風俗激戦地西川口に先月オープンして以来大好評のお座敷サロン、宇宙星館ヤマトです。店長のデスラー総統、この店の指名ナンバーワンのスター社長、そして常連客の八山光一郎さんにちょっと話を伺ってみましょう。皆さんこんにちは。
こんにちは。
デスラー店長繁盛してますね。
おかげさまで連日行列ができるほどですね、嬉しい気になっております。
いやー、ナンバーワンのスター社長、なかなか金星の取れたプロポーションで、しかもちょっとロリが入ってて人気が高いのもうなずけますが、どうなんですか？
ねえ、それほどでも、でも下の動きを前ってよく褒められます。
いいですね、いいですね。そしてこの恩恵に預かっているのがこちら、多方物の浦山さんですか？
もう嬉しいなってしまいました。お金がいくらあっても足らないっ
す。いや、羨ましいなというわけで、今回は西川口からお座敷サロン宇宙星館ヤマトをご紹介いたしました。なお、スターシャちゃんの他にもトメルちゃん、サドちゃん、徳川ちゃんなど、サービス抜群、ルックス満点のピチピチギャルが揃っています。さあ、ご指名はお早めに。ナイトレジャー大作戦でした。
QIC。 さあ、 C 枠は牙を剥く中国、左傾化する自民党政権というテーマでお送りしていきたいと思います。これは12月30日に、共同通信がすっぱ抜いた独自記事であります。日本での行動にスパイ罪、中国出張の法人女性6年服役と。これはどういうことかというと、中国当局が2015年に、まあ、日本人法人女性を、拘束した。2015年ですよ。で、これはなぜ拘束したかというと、日本国内での行動についてスパイ罪を適用していたことが、まあ、これがついこの間12月30日に分かったんです。で、これは沖縄県尖閣諸島をめぐる見解を東京都内で中国側から聞いて日本政府に提供した後、上海出張をしたそうです、この女性がね。で、捕まったと。国家機密の情報は含まれていないと判断されたものの、懲役6年の実刑判決を受け服役していると。で、複数の日中関係者がこの事実を明らかにしたそうです。で、国家安全を重視する習近平指導部の強硬姿勢が浮き彫りになったんだと。で、この法人、日本人の、日本での行動に対するスパイ罪適用が判明したのは初めて。要するに、中国でやってるんだったら、まさに
そうですね。
日本国内でやってるのになんで捕まるんだったら。で、これを日本政府は事態を把握したものの、公表していなかった。
おかしいな。
何やっとんすか、日本政府。で、中国当局が証拠を抑えるため、日本で情報収集活動を行った、可能性も懸念されている。
逆だ、スパイは。
逆やんね。
だから中国人のスパイは OK で、日本人は捕まえるという。
まあ、ね、
令和新選組の大石明子衆議院がこういう世界を求めているんでしょうね。
でしょうね。だからスパイ守れ、言うてからね。はい、
で、この、日中関係筋によると、この女性は60代の方で、2012年から2013年に在日本中国大使館の関係者と都内で複数回にわたり面会をしたと。で、日本政府による、2012年の、尖閣諸島の国有化を受けた日中対立について意見を聞き取り、それを日本政府関係者2人にその聞き取った内容を伝えたんだそうです。で、この事実を掴んだ中国上海市の高級人民法院、これは日本でいうと高等裁判所に当たるところだそうですけども、2019年2月の判決でスパイ罪が成立すると認定して、まあ、服役していると。
だから自分は目に目を歯には歯をっていうね、はい、ものが一番平等なんじゃないかなというふうに思いまして、やっぱり即座にやっぱ日本でもやっぱこのスパイ防止法っていうのはやっぱりこう入れてですね、
はい、
もうこういう前例があるんだったらですね、片っ端から捕まえてたらいいと思いますよ。もう、
まあ、普通だったらですね、これ例えば大使を その引き上げるとか、うん、日本のね大使とかは、うん、それぐらいの外交を一旦ちょっとあのこれダメよっていうのを、
ね、
あの意思表示しないと、うん、あのダメですよ、うん、でしかもこれねそのこの記事の中でわこれ共同通信としてはねある程度事実として掴んでるからこそ書いてると私は思うんですけど、うん、中国当局が証拠を抑えるため日本で情報収集活動を行った可能性も懸念されるって書いてあるんだけど、うん、ただこれ完全な裏取りがまだできてないからこういう書き方してるのかもしれないけど多分やってるよ、
ね、やってますね、
うん、でそうすればその人物は誰なのか、うん、これがその中国共産党の何かエージェントなのかそれとも中国のただ東京にあるその在日本大使館、うん中国の大使館ねもしくは領事館の人とかがやってたとすればですよその人物が誰であるかって俺は特定もできると思うんですよ、うん、そうだったらこれ当然その人物はもうペルソナのグラータで、うん、その要するに好ましからざる人物ということで国外追放しなきゃいけないんですよ、
う
ん、
いやそれかもう10年ぐらいの実刑食らわせてもいいんじゃないですか、
まあ、逆にね
はい
まあともかく司法の手をね、
はい、
あのっていうことになるでしょうけどそれがこれ事実を掴んでおいてだあの公表してなかった日本政府、うん、これ特に外務省
だ
何をやってるんですか
という本当に海外に甘くて国民は厳しいっていうね
でねそのどうやらですよその中国 の, その日本人拘束というのを巡る動きっていうのがありまして、うんうん、これ例えば2014年の4月に習近平国家主席が相対国家安全観というものを提唱していると、
うん、
でその同じ年の11月には反スパイ法っていうのがまあ施行されたと、うん、で翌年2015年の5月には日本人男性2人スパイ容疑で拘束されている、
うん、
で同い年6月日本人女性を上海で拘束これ今のやつですね、うん、で日本国内での行動にスパイ罪を適用している7月には国家安全法というのが施行されたで2016年の7月には日中青年交流協会の鈴木英二理事長が拘束されている、
うん、
で2017年の5月には山東省と海南省両省で日本人合わせて6名の拘束が判明している、うん、で2018年の2月には伊藤忠商事の社員が拘束されているで、同じ年の12月には上海で拘束されたその、先ほどのね女性に懲役6年の判決が出た、うん、で2019年の2月にはその女性の懲役6年の判決が確定して収監されているとでもう結構やられてるんですよでもこっち側はほぼほぼ
ですよね
スルーなのいろいろやられてるんですよ、うん、産業スパイいっぱい来てるわけです、うん、で日本のね例えばもう草刈り場になってるその、白物家電だとかのそういういろんな各メーカーの技術者を引き抜くだとか、うん、そういったのを、まあ、正当な取引として引き抜いてるのもあるだろうけれどもその情報だけスッと抜いていくやつだって多々あるらしいんで、うん、であの新幹線なんかもそうじゃない
ですね、
うん、で要するに日本の新幹線技術ってのは基本その中核になる部分は絶対に出さないわけですよ、はい、JR 東海とかなのになんか知んないけどいつの間にかあの抜いてるわけじゃん、うん、それで向こうではね、新しい今度の中国で作ります新幹線は最高時速400キロで行きますとか、うん、でも絶対乗りたくないけど でもまあそういうようなあのいろんなことやってるのに野放しですよとい
やだからそのね左のその親中派の方は、うん、こういったことは本当にねあのこういったことはどういうふうに思ってるのかなってすごい気になりますよね
だからね例えばこれ前から言ってるんですけど自民党というのはその自由党と民主党というのがかつてあってそれが合併して出来上がった政党なわけですよね、はい、自由民主党、
うん、
でこれ55年体制というのがあって、うん、でその吉田茂と鳩山一郎かが、まあ、手を結んで合併して出来たでその時に吉田茂というのはもともと戦争中も、まあ、イギリス寄りというかその反戦争、まあ、戦争に反対する側の外交官だったわけじゃないですか、はい、で、で鳩山は、まあ、あの巣鴨プリズンに収監されてる最中に、どうやら、特殊な教育を受けたと言われていて
で、ねは
い、でまあその言ってみれば、まあ、CIA ですよ、
うん
はい、でまあそのまあ鳩山とあとその岸信介だよね、うん、でだから岸信介でそのおじいちゃんの代から CIA はそういうとか、
う
ん、
そうです
で でそこでその言ってみれば日本が独立していくんだって考えてるチームと、はい、アメリカの子分であった方がいいじゃないかっていうチームがあって、うん、で、まあ、それが後の田中派とその、うん、まあ安倍派というかね、うん、そういうのになっていくわけですよね。で、まあ、いわゆるあの、清和犬とね、あのとの違いですよね。でそれがその、まあ、田中角栄がガーンと出てきた時に、うん、まあ、結果的に足元すくわれて潰されていき、うん、田中派は瓦解していく。で、まあ、時間かかりましたけどね。で結果的に、まあ、安倍一強になっていく、うん、でそうして結局アメリカに依存するというかアメリカに富を吸い取られるシステムが完璧に出来上がっていく、もう特に小泉純一郎以降は、うん、で今度は安倍ちゃんが死にました。でその後出てきた謎の男岸田、
うん、
でさらによくわからない、どこを見てるのかわからない石破
もう石破さんに期待したんですけどね。
でこの2人で今何が起きてるかというと、次はもう要は安倍ちゃんが死んで亡き者になってアメリカとのパイプに対してちょっとひびを、くさびを入れてるわけですよね、はい、うん、でそこから急に新中国のその、うん、まあチャイナマネーになんかこう色目を使いたくなっている自民党の中の人たちがいて、
だってあっこの国も落ち目でしょ、だってバブル崩壊して、
うん、落ち目だけどさ、うん、中帝あれだけ国民がいるってことは、うん、それなりに何らかの金はあるわけだから、うん、でそれでまあ、ともかく例えば二階さんなんかもうもろそうじゃないですか。
で
まあ二階さんが引退したけど、はい、その言ってみれば、まあ、残党は山ほどいるわけで、うん、でその残党のまあまあチームが今の自民党のまあ主流派になってる、はい、となるとね、その自民党っていうのは決して左寄りのリベラル政党でも左寄りの政党でもないけれど、中国寄り親中政権っていうのにはなってるわけですよね。で、
考えたらあれですね、もうアメリカのポチでありたいって思うことないんじゃないですか。維新も親中ですし、
うん、
ね、暴党も親中ですし、
うん、
自民党も親中だったわけでしょ。
だからね、今ね、中国がねものすごい勢いでね日本をね食おうとしてる
ですよ、ね、
でしかも
親米政党あります、今
いねえだろ、うん、
ですよね、
うん、でもなんか肌感でわかるよね、はあ、中国あやばみたいな、う
ん、なんか例えばその、まあ、台湾を介したとしても、うん、例えば熊本の TSMC にしてもそう、うん、あれ後ろには中国いるわけだから、うん、でそれとそのいろんなところで水源であるような場所を土地を買い占めようとしたりとか、うん、のまあ水際だよね、うん、とかも買い占めようとしてたりとかっていうのがあったし、でそれとそのなんかやっぱいろんなところで中国のもう資本がどんどんどんどん入ってきてて、これでそれまではさ、その日本で一旗あげようみたいな感じの人たちがね、とかあのチャイナタウンみたいな、その例えば神戸 の中華街とかね、ああいったところであの中華料理屋さん、中華料理屋さんやりましょうとかつって頑張ってたみたいな人はいるけどさ、それはあくまで日本人のために中華料理の魅力を伝えたいとかっていう人
ですよね、最初
は
そうです。
ところがさ、最近増えてるのはさ、もう明らかにお客が中国人なの、
はい、
うん、
だからもうに日本語のメニューなんて書いてなくて、
うん、
もう外の看板もなんだか分かんない、中華料理屋だってことはなんとか分かるけど、なんとかこう火鍋とかがあるんだろうなとか思うけど、うん、なんだか分かんないこうきらびやかなやつがあって、入ってみたらさ、本当にメニューがもう中国
ですね、
う
ん、日本語じゃない、
はい、で日本人何しに来たみたいな感じの店があってさ、うん、で面白いから行くけどね俺は、
う
ん、でもそれで しかも意外とうまかったりするんで、はい、行くけど、でもなんかどんどんどんどん侵食しているし、
うん、
でやっぱそういう店が増えているので、その材料を供給するとあのそういうショップもやっぱじわじわと増えているじゃないですか、うん、
ですね、
で今気がついたら中国系とベトナム系がものすごい勢いで増えてるでしょ、う
ん、あと韓国もでしょ、
え、
韓国も増えてる、なかなか、
あとね、この淀川区で一番増えてるのは実はあのインド、パキスタン、バングラデシュ系なんだ、
あ、
でこれは、うん、これなぜかというとカレー屋をやりに来てるっていうのももちろんあるんだけど、実は IT 系の会社があって、
まあ、インド強いですもんね。
うん。で、そういったところに来てる、その割とね、なんか、頭のいい人もいるっていう。確かに、スーツ着てる、パリッとしたインド人みたいなのが、結構、新大阪駅とかいるもんな。
うん。
で、だからまあ、本当に日本って今、列強によって、列強っていうのは、もう、その、まあ、インド、中国、韓国、台湾みたいな、うん、その、まあ、そこら辺に今、支配されつつあるっていうことなのかなっていう気がしていて、
別にそのね、自分海外の人がどうのこうのって外国人差別する気もなんもなくて、うん、
はい、
ただその何なんですかね、もう乗っ取ったぞみたいな、
うん、
もうここはもう私たちのものだみたいな、そういったものっていうのは本当に許す、もう帰ってくれっていうふうにすごく思うわけです
よ、ね。まあね、実はこれ、先ほどのあのスッパ抜きは共同通信なんですけど。うん、産経新聞のザクザクというところでこういう報じ方があるんですけどね、うん、その日中関係筋によると、都内でその女性が中国政府関係者と食事や雑談を通じて情報収集した内容を日本政府関係者に、メモをとして伝えた、うん、まあ、これがその罪状なわけですけど、うん、その監視していたやつがいると、その中国のが、これが疑われるのが、中国が各国で設置を進めているとされる非公式警察、
だから、スパイですよね。
だから日本の中に中国の警察があるんだと、
はい、
ええ、でも当然公式にはそんなことはできませんから非公式なわけですけど、うん、でこれはスペインの人権団体セーフガードディフェンダースというところがあって、これが2022年12月、中国が53カ国102カ所に警察拠点を設置しているという報告書を公表しているそうです、
うん、
で福建省の福州市が、東京都内に置いた拠点もどうもそれだと。だからあくまでその商業とかそういう観光とかの出先機関、窓口というスタイルで出してるんだけど、実は諜報機関でしたっていう、そういうことですよね。でまあ、日本政府関係者によりますと、中国の公安当局は神奈川県などにも拠点を設置していると。でこうした拠点は中国から逃れた民主派や少数民族らへの監視や脅しを担っている。だから言ってみれば、その中国だったらあれなんだっけ、なんだっけ、チベットの
ウ
イグルか、ウイグルの人とかさ、ああいった人たち日本にいる人いるじゃないですか、そういう活動家だとかの行動をその監視してるという、まあ言ってみれば特攻警察ですよ。中国特攻警察がいるわけですよ。でこれがそういう民主派とか少数民族の人たちの監視や脅しをやってる。で、ところが日本政府関係者は、中国と関わりのある日本人の監視にも使われているのではないかと不信感を隠さない。だからこういう発言をしてると、私もそのうち中国の当局から監視されるわけですよ。でましてやその反大石明子、反令和新選においてけしからんと。だからこう令和の新派とか信者は基本的にバカしかいないし行動力もないので、しかも年寄りばっかだから、あんなもんふってやったら吹っ飛んでいくやつらばっかりですから、
新年早々ね、
はい、ところがこのね、そう、中国当局のところにね、皆さんから集めた募金だとかをなんかわかんないけどね、その凱旋をやるたんびにお金が流れていきます、なんかわかんない、どっかお友達企業なのかな、その中にひょっとしたらそういうのがいたりしましてね、
うん、
怖いですね。
そうすると、ありそうじゃないですか、
ね、
ありそうじゃないですか。
いや、もうあると思う、私は見てるんですけど、うんうん、でそういうようなところで結局自分たちは手を下さずに、あ、私たちがじゃあ脅しましょう、えのきだというやつを私がビビらせましょうとかって言って、うんうん、で何かこう私にハニートラップを仕掛けてくるかもしれませんね。
そ
したらもう一発で転びますね、私ね。
転ぶんかい。
ハニートラップとか、なんすか、ワイド。本当にもらえますね。だから、よかったらこれをお聞きの中国当局の皆さん。ハニートラップはね、もう私も年齢的にもうちょっと、あんまり興味ないんで、そちらよりは、今、一番欲しいものは、お金ですね。もうぜひ、ご連絡ください。
まあ、ハニートラップ仕掛ける場合は、榎田さんにバイアグラかなんか、スゴジュかなんかセットでやれば、多分ね、あと10年は硬いと思う。
あ、そうですか。
いい薬あるよ。
10年は硬いんですね。そうですか。という、まあ、ともかく、ちょっと中国のその動き、
はい、
まあそうでしょう。だってどこの国でもそのスパイやってますよなんて言って行くやつはいないわけだから、うん、まあ普通の一般企業だとかそういったものを装っていくわけです。
だからこの禁止項目とかねちゃんと示した上で、うん、やっぱりや取り締まっていかないといけないと思うんですよ、うん、で、まあ、そういったことをね、やるとしたのはやろうとしたら絶対ストップかかるわけじゃないですか、うん、その親中派の議員に。
例えばねほら年末にさ、はい、あれその選挙の時に、はい、中国 の、 大阪の領事館 の、 中国の おじさんがさ、ね、令和新選組を応援するようなツイッターを出しました。
絶対裏でなんかあったん
ですよ、ねね、はい、でそれ でそれがこうバッシングされたらキャインって言うかと思ったら、うん、強弁し始めたじゃん。
ですね。
で強弁とかさあれがもうまるで令和新選組だろ。
でもね
やり方が
思ったんですけど中国の人あれらしいですね。お客さんに関してはなんかすごい自分が怒りたがるらしいですね。
へ
え。なんかうちが怒るなら常に喧嘩になるらしいんですけど、その点に関しては逆ですよね。
ああ、はい、怒ってもらったことないですねほとんどね、うん、
はい、
だからそこはケチな人もいるんですね。
ですね。だからその悪いとこだけがこうギュッと重なったような感じです。だから中国の人が全部そういうドケチな人っていうわけじゃなくて、むしろ逆にお客さんに関してはね、すごい怒ったりとかするのが好きな人らしいんですよね。
わかんない。最近はほら金があるから怒ってるかもしれないですよ、
ね、ああ。
それはもう帳面につけてない金もあるはずらしいですから。
ね、だからね、なんかその、だから そういう、だから、なんかね、イメージっていうのも、やっぱり、違ったら違うって言わないといけないし、それやっぱりね、言わんかったら差別になると思いますし。
まあ、でも、これは、どちらかというと、日本の公安当局がちゃんとやんなきゃいけない話であって、うん、
だから、
で、それをちゃんと指揮するために、政治がちゃんとしたその政治判断というのをしないと、これ日本の安全保障なんてないぜこれ、うん、
ないですよ、
うん、でこれ本当にちょっと石破ちゃんなんとかしてよ。
田中角栄ってあれですよ、中国の国交を開いたの田中角栄なんですよ。
うん、そうだよ。
だからそう考えたら元から親中でしょ。
まあっていうかさ、あの頃の中国と今の中国と全然やっぱ違うからね、やっぱ、
うん、
でまだあの頃は発展途上国みたいなもんじゃない中国も、うん、でところがもう今や世界の経済を動かすような存在になってきてるわけで、だからもう同じような感覚でいちゃいかんのだけど、うん、なんか同じような感覚を持ってる人たちがまだいるんだろうね。
うん、
まあここら辺もぜひね皆さん本当に論じていただきたいと思います。
日本が好きな人だけ来てくれたらいいんだけど日本が好きで帰化するだったりとか全然ありだと思いますよ。けど日本が嫌いで反日活動したいからなんかするとか、そういった人はもう本当に
今中国の SNS で非常に話題になってる書き込みがあって、
はい、
で日本で観光地で見た態度の悪いやつらは全部中国人でしたと中国人が書いてるやつがあって、でそこにいろんなその反響があってですよ、はい、その通りだよねっていう人と、いやそんなことはないって人が当然あるわけだけど、はい、でもなんか認める書き込みの方が多いらしいですよ。
だから一番だから苦しいのって、だから日本が好きでね来てるそういう方っていうのは同じレッテル貼られるわけですからね、その人って本当にかわいそうなと思いますけど。
でもなんか日本ですごく行儀の悪かった中国人は、はい、向こうなんていうの、日本に来ちゃいけないってパスポートに判断されるって聞いたことがあるけど、
足りないじゃないですか。
やってる、なんか減らないよね全然。
いや増えてるよむしろ。
行儀悪い人ね。
だってそれこそそのね、奈良の鹿を蹴倒すような、うん、中国人いるじゃない。うん、
あれヘズマリいなかったらすごくなりますよ、
ね。うん。まあともかくね、まあ、俺もほらこの間ね、その梅田のラーメン屋でさ、そのラーメンの残ったおつゆに鼻かんだティッシュをさ、うん、投げ込んでる中国人見て本当に殴ってやろうかと思ったけどな、うん、で。なんかねちょっとねやばいですよ。
だからまた入国制限しましょう本当に、うん、もう抱えきれないです観光客であったとしても、うん、
なんか中国の人ってトイレ流さないんでしょ、
は
い、
あ、みたい
ですね、でそれをちょっと確認しようと思って、はい、一回中国の観光バスが西中島の、ビジネスホテルに泊まってて、
あ
でたまたまちょっと仕事で行かなきゃいけなくて、はい、で中国人観光客がバスに乗り込んだ後に、はい、トイレ入ってみたら、はい、本当に見事に流れてなかった、
はい、
どれ一つも、うん、 びっくりした。ちょっとほんまやったなと思って、
まあ、新年ならではの運のつく話を聞いていたところで、そうですね。さあ、C 枠までやってまいりました。この後は D 枠で、総論としまして2025年の日本はどうなるだろうかって話をしてみようかなと思います。一旦 CM です。まあ、というわけでございまして、いろんなテーマでお話をしていきましたけれども、総じて今日本というのがどんどんどんどんその富を吸い取られていると、海外からね、というそんな感じが出来上がっていて、で日本人のその収入というのは本当に上がらない状態が続いているわけですよね。で、大卒の初任給も今いくらですか、20万前後あるのぐらいですかね。で
手元20ぐらいかな、
で、まあ、国際的にはどんどんどんどん下がっていて、で今日本ってあれでしょ、38位ぐらいの存在なんでしょ、その経済的な状況でいうと、もう韓国に抜かれ、台湾に抜かれ、いろんなところに抜かれと、はい、それでもう他の国の方がよっぽどいっぱい、もうなんかきらびやかだと、あの海外に行った人のいろんな話なんかをそのネットなんかでも拾ったりしたんですけど、もちろんその先進国、そのヨーロッパやらアメリカやらっていうところはまあまあ置いといて、それ以外のそんな国がっていうその国名が出てくるわけですよ、ね、例えばその、まあ、中央アジアのなんとかって国だとか、ね、なんとかスタンってつくような国があるじゃないですか。そっちの方が日本よりはるかに上だっていうの、行ってみて驚いたって言ってるわけですよ。その街並みとかその明るさとか活気とか、その全然日本は夜になったらなんか暗くなっちゃって、それは大阪で梅田だとかさ、
梅田は言うてですよ、
まあまあもう一部分だよ、
はい、
あの本当にその新地だって夜になったら結構もうシュンとしてるしね、でこの、まあ、重曹だってその一部のさ、あそこ あの通りだけが明かりがついてて他は暗いしな、であのやっぱ昨日電車でね、そのなんだ、住吉大社に行く途中さ、昼間あの梅田からね、あの環状線に乗ったわけですよ。でまあ最初ね、あの御堂筋線でね、あの難波まで行って、難波で何回に乗り換えようかと思ったけど、俺御堂筋線毎日乗ってるじゃない俺、ね、もう嫌なのよ俺。
でどこで降りるんですか、どこで降りるんですか。
震災橋で降りて、
震災橋で降りて、でどこで何
に乗り換え、言わないよ。でともかくね、あの御堂筋線乗りたくないから、でちょうど定期が切れたし、あのまた書き換えるんだけど定期をね、で今度ね、そのじゃあまあ、 あの普段乗ってないから、あの環状線で行こうと思って、環状線で新今宮まで行って、それで新今宮でさ、あの乗り換え口で乗れたら目の前南海のホームがあるわけですよ、でちょうど各駅停止がスーッと入ってたから、何も考えずに乗ったわけで、よく考えたら新今宮ってその手前のところの3、4番線はさ、1、2番線かはあの高野線なのよ。
そうですね、
だって向こう側がさ、あの南海本線なわけじゃん、ね、だから住吉大社前に行くんだったら南海本線で行かなきゃいけないんだけど、で、ね、はい、でまあ乗っちまったんで、
三国で乗り換えですか、三国で乗り換えとかですか。
いや乗り換えない、だからそのまま
行く、三国川かってなことです、
だからこの電車は各駅停車金剛行きですって言ってなので、ああそっかと思って、あじゃあの住吉東で降りりゃいいやと思って、で住吉東で降りて、そっから150m だからね、
タクシーで行った
の、歩いて
150m、
タクシー拾ってもいいなと思ってたけどタクシーいなかった。
拾ったさんすか、
150m ぐらいだったら、だって 1m だろ、だってい
やいや歩くでしょ。
いやだから歩いたよ、だから、
はい、
で歩いて行って、で、あの住吉東から行った方が人が少なくて歩きやすい、あの帰りはあの表参道から抜けて、はい、住吉大社の方に行ったけど、もう人がもうごった返してて、もうなんか出店もいっぱい出てたし、なんかそれでなんかしてやたらとあのキリスト教がいてさ、あの聖書を読みましょうとかって罪深き異教徒の、異教徒とは言わなかったが、なんかキリスト者は罪深き人を救うのですとかなんかってずっと言ってる人がいっぱいいてさ、
なんでやろうね、
それですげえな、この神道の行事にその喧嘩売りに来てるのか
な、キリストなんですか。
いやキリスト
エホバとか、
いやなんか違う、エホバじゃなかった、
何ですか、
なんか
すごいね、
多分韓国系じゃないかなと思って、まあまあともかく女の子がいて、うん、で何が言いたいかというと、まあ電車の中にもねたくさんいらっしゃったんですよ、インバウンドの方が。
あ、
でね、カートがでかいじゃない海外旅行
だ
から、
ね、
お前さちゃんと持っててくれてんだけどさ、滑りまくっててさ、なんかカートがダーッとして、うん、うわもうお姉ちゃんなちょっとダメだよそれっていう、なんかちょっと注意してやりたかったけど、本当にね、なんかなんとかなんないかと思うんですよ。
日本の文化分かってなくて聞く人ほとんどでしょ。てかその気軽に入れるっていうのも本当に問題だと思います。
まあ
多分そのなんかね、
で今度ほらそのビザをさ、ね、要するに数字ビザにして、要するに入国10カ年できますっていう、
おかしい
するとかね、そのサービス拡大を図ってるわけですよ。
もちろん拡張しないといけないと思うんですよ。
だからここはもうちょい冷静にね、そのインバウンドでお金じゃあ本当に落ちてるんだろうかと。
結局だってあれですよ、多分中国資本が多分中国人のための店つけて
回
るようになってるんでしょ。そうそう、うん、
だから一つもね日本のためにならないって、日本人ただ迷惑するだけっていう、
ですよね、
そういう状況になってて、中国のその旅行業界をただ活性化させるだけって、うん、なんかそういうところで多分なんかいろんなハニートラップやら賄賂が動いてんじゃねえかとか思ってしまうという、うん、やっぱちょっとここは別にね、俺左だ右だっていうの言いたかないけど、やっぱもうちょっと日本っていうものをちゃんと直視して、日本で暮らしてる人たちのその暮らし向きとかっていうことをちゃんと考えた、そういう政治家っていうか政治のスタイルが僕はやっぱ今いると思うぜ。
と思いますよ。
なんか知んないけど、本当に中国やら外国のためにいい顔しようというやつらばっかで、本当にそれで本当に日本人の生活を引き上げとか底上げとか本気かいっていう、嘘だろうっていう
ね。海外の人は、ね、在日の人は帰るとこないんだとか言いますけど、日本人は帰るとこないんですよ。
確かに。
ないんですよ。日本人の国は、母国は日本だけなんですよ。
そりゃそうだ。
で、韓国とか中国とか帰るとこあるじゃないですか、帰ろうとしたら。
帰ろうと思
えば、ね、母国はあるわけじゃないですか。母国は日本なんですよ、日本人にとって。
まあそうですよ。だからね、いや、いいんですよ、日本でね、暮らします働きますっていうあの人たちがいて、ちゃんと日本の法律にのっとって、コミュニティをきちんと守っていただいて、そしてモラルも守っていただくんだったら俺は大いに結構だと思ってるんですよ。でもそうでなくて、単に荒稼ぎしてバッて帰っちゃおうとか、そういうもっと草刈り場にしてやろうなんて思ってるやつがいるわけで、それに対してはちゃんとした毅然とした態度を取らないと、こんなちっちゃい国だからね、日本ってのは、アメリカみたいにさ本当にでかいから移民がいなかったら育たがなかったっていう国もあるけど、それとは違うからね。
そうですね、独特の進化が遂げてきた国ですから。
で、ともかくここら辺はちょっとそういう話をするとね、すぐねネトウヨガとかね、なんとかって言うんだけど、これ違うと思うぜ。
違うと思いますよ。
うよとかさよとかの問題じゃなくて、やっぱ一番最初に我々日本人の、その日本で暮らしてる我々がどういうふうにしてその暮らし向きを良くするかって、これ最大のこれ福祉ですよ。でそれはもう福祉であり防衛なんだよね、祖国防衛というか、祖国っていうことじゃないな、それとにかく日本のその経済的な防衛基盤を強めるという、ね、ということだと思うので、まあぜひ新年の刑は一年の刑は元旦にありということで、まあ今日は元旦じゃないですけれど、一発目の放送ということで、いつもでしたら皆様からいただいた投稿メッセージ、特に D 枠は日吉のいつもね練りに練った、投稿をいただいてますけれども、今回はそれをお休みさせていただいて、今日は特別企画で、この、新春気になるニュースごめんなさい、新春気になるニュース深掘りスペシャルと題しましてお送りいたしました。いかがだったですかね。たまにはこういう風な企画でやるのもいいんじゃないかなと、逆にこういうやつの方が数字が上がったりするときあるんですよ。
たまにはね、
毎回だときついんで、ということでございまして、それではエンディングテーマテイクレがまた流れてくるわけでございます。QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、武闘派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石あきこ研究会、二者択一の簡単な仕事ができません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、ボランティア続々逃亡中、リシナカルージュの沈没、前島くんの彼女を探しています全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースからオンデマンド放送で今週もお送りしてまいりました。さあ、今日は、IBB 九州の木上優子さんジョーカー、お休みさせていただきまして、こちら IBB 関西のスタジオから新春気になるニュース深掘りスペシャルと題しましてお送りしてまいりました。まあ本当にね、まあ去年の今頃はですよ、能登の地震のね、本当にそのなんとかしなきゃっていう、救助復旧、そういったものが、まあ、一つのテーマになってたと思うんですよね。で、元日だけだよね、1年経ってその能登の問題を振り返るみたいな特番とかいろいろやってるのは、本当にね、もうね、正月気分で忘れちゃってるでしょ、うん、ダメですよこれ忘れちゃ、うん、ということで我々は今月25日26日能登半島を伺います。輪島市の方に、伺おうと思っております。そしてあの朝一の現場、今どうなっているのか、そしてあのビルがひっくり返ってね、あのお母さんと娘さんの命を奪ったあの現場、行きます。そして今どうなってるのか、そういったのも含めて皆さんにお伝えしていく。でさらにはその防災減災というものがどういうふうなことが必要なのか、あるいは町の復興、本当に復興する気があるのだろうか、日本政府はどういうプランを持って動いてるのか、そういったことも展望してみようというふうに考えておりますので、どうぞご期待いただければと思っております。こちら QIC、 そして、月テレのミッドナイト前島 IBB ジャーナル、さらには絵の記事、全部共同制作という形で今度の1月25日26日能登取材を行います。もしよかったらカンパ、こちらの方ご協力いただければ幸いです。全てのお問い合わせはメールで info@ibb.osaka info@ibb.osaka こちらの方にお寄せいただければと思っております。というわけで QIC、 そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と、
お相手
はピナツボユリコです。
はい、この3人でお送りしました。今年もよろしくお願いいたします。それではごきげんよう、さようなら、
さようなら。